宇宙ゴミが落ちると通告された翌日に飛んできたのは弾道ミサイルでした。2026年7月、中国の原子力潜水艦が太平洋に向けてミサイルを発射しました。この動画で考えたい問いは3つです。なぜ中国は隠すはずの核をあえて見せたのか。その発射の通告はなぜ最初宇宙ゴミとして届いたのか。そして支援を受けてきた島しょ国はなぜ抗議に回ったのか。一発の模擬弾頭が可視化したものを順番に見ていきます。まず、何が起きたのかを整理します。2026年7月6日、中国海軍の原子力潜水艦が SLBM を一発発射しました。SLBM とは、潜水艦から撃つ弾道ミサイルのことです。積んでいたのは核弾頭ではなく、訓練用の模擬弾頭でした。ミサイルは太平洋の公海をおよそ7300キロ飛行しました。着弾したのは、キリバスとツバルの境界付近だと報じられています。中国が潜水艦からの弾道ミサイル発射を公表したのは、これが初めてです。国営メディアは、定期的な訓練の一環で、特定の国を対象にしたものではないと伝えました。注目されたのは、この発射の通告の出し方です。中国は7月5日、宇宙ゴミの落下に伴う区域設定だと、日本に通報しました。設定された区域の一部は、和歌山県潮岬の南にある、日本の EEZ の中でした。EEZ とは、排他的経済水域のことです。中国が弾道ミサイルの発射だと日本に伝えたのは、発射の約1時間半前でした。アメリカには数時間前、オーストラリアには約23時間前と、通告の時期は国ごとにばらついていました。木原官房長官は、着弾地点は日本の EEZ の外だったと説明しました。各国は、揃って懸念を表明しました。オーストラリアのアルバニージー首相は、挑発的で地域を不安定化させる行動だと批判しました。ニュージーランドは、事前の通知はあったが、協議はなかったと述べました。ソロモン諸島のワレ首相は、駐在する中国大使に強く抗議しました。アメリカ国務省も、中国の不透明な核戦力の増強は大きな懸念だと批判したと報じられています。ここで、原潜と SLBM を整理しておきます。原潜と聞くと、核ミサイルを積んだ潜水艦を思い浮かべがちです。しかし正確には、原子力を動力にして動く潜水艦のことです。原子炉で発電しながら進むため、何ヶ月も潜ったまま行動できます。この原潜は、役割によって2つの種類に分かれます。一つは、魚雷などで敵の艦船を狙う、攻撃型原潜です。もう一つが、核弾頭付きの弾道ミサイルを積んで隠れ続ける、戦略原潜です。2026年にミサイルを撃ったのは、後者の戦略原潜でした。戦略原潜の役割は、戦うことではなく、隠れ続けることにあります。地上のミサイル基地は位置がわかるため、先制攻撃で壊される恐れがあります。一方、深海に潜む潜水艦は、所在をつかむのが困難です。だからこそ、核攻撃を受けた後でも、生き残って報復できるとされてきました。この報復する力を、第二、力と呼びます。先に撃っても反撃は防げない、と相手に思わせる。それによって核戦争そのものを防ぐ、という核抑止の土台になっています。この発射が持つ意味は、歴史に並べると見えてきます。中国が太平洋に向けて長射程の弾道ミサイルを撃った例は、実はごくわずかです。最初は1980年、ICBM 東風5号の全射程実験で、これが中国初の太平洋発射でした。ICBM とは、大陸間弾道ミサイルのことです。二度目は2024年の ICBM で、クツリオポリネシアの沖に着弾したとの分析があります。そして2026年の SLBM が、キリバスとツバルの境界付近に着弾しました。46年でわずか3回、太平洋への長射程発射は極めて異例なのです。この海域には、ラトロンガ条約という枠組みがあります。1985年に署名され、南太平洋を非核地帯とすることを定めた条約です。この地域が、大国の核実験場にされてきた歴史への意思表示でもあります。ただし、この条約が禁じるのは、核爆発を伴う実験や、 核兵器の配備です。発射されたミサイルは模擬弾頭で、核爆発を伴いません。そのため、条約の文言には直接違反していないのです。ニュージーランドの外相が、条約の目的と意図に反する、という言い方で批判したのは、この隙間があるためです。では、海外はこの実験をどう見たのか、レディットの反応を、論調ごとに整理します。特徴的だったのは、各国政府の深刻な懸念とは対照的に、冷めた受け止めが多数を占めたことです。ミサイルの実験なら、核を持つ国の間では珍しくない、という見方が目立ちました。中国は1980年代から SLBM を実験している、釣りタイトルだ、という指摘もありました。純粋に懸念する声は、むしろ少数派だったのです。ただしこれは英語圏のネット上の反応で、島嶼国の世論を代表するものではありません。次に多かったのが、西側の偽善をつく声です。核実験を繰り返してきた西側が、南太平洋の実験に激怒するのは皮肉だ、という指摘。これに対して、大したことでないなら、なぜ自分たちの海で実験しないのか、という反論。そして、米国と比べてどうかはどうでもいい。隣にいる国には脅威なんだ、という声もありました。偽善への批判と、身近な脅威という実感が、噛み合わないまま応酬していました。三つ目は、ラトロンガ条約の条文を持ち出して、合法性を検討する声です。条約が禁じるのは核爆発装置の実験や配備で、模擬弾頭の発射までは禁じていない、という整理。比較の実験だから、核拡散には当たらない、という指摘もありました。そもそも中国は条約の当事国なのか、という条文レベルの議論まで交わされていました。感情的な非難よりも、条文に即した冷静な検討が目立ったのが、このスレッドの特徴でした。ここからが、この動画の中核です。まず目を引くのは、中国が海中の核戦力を、あえて公表してみせたことです。戦略原潜の強みは、所在を知られないことにあります。その活動は本来、徹底して隠されるものです。ところが中国は、2024年の ICBM に続いて、海からの発射を公表しました。隠すはずの核を、あえて見せる段階に入ったのです。これにより、中国の核戦力は、数の増強だけでなく、第二の実効性という質の面でも見直しを迫られます。ただし、大きな留保がつきます。ミサイルの形式は公表されていません。射程1万キロ超の新型、キョロウ3型だった可能性が高い、という分析はあります。しかしこれは推定であり、旧型のキョロウ2型との判別はついていない、という見方もあります。米本土を狙える海中核戦力が完成した、と断定するのは、まだ早いのです。二つ目は、宇宙ゴミ通告が映し出した、通報ルールの空白です。アメリカとソ連は1988年、弾道ミサイルの発射を互いに事前通報する協定を結びました。誤算による核戦争を防ぐための、大国間の安全装置です。ところが、米中の間には、この種の協定がありません。そのためこの通告は、時間も内容も、相手国ごとにばらつく形になりました。弾道ミサイルの通告を24時間以上前に求める国際的な目安も、下回っていました。通告が悪意か未整備かは断定できませんが、土台にこの空白があることは確かだと考えます。三つ目は、北朝鮮のミサイルと同じだと読むと、実像を見誤るという点です。北朝鮮の発射は無通告で行われ、国連決議への違反として非難されます。一方の中国は、不十分とはいえ通告し、模擬弾頭を使い、公海に落としました。挑発の文法ではなく、核大国同士の抑止の文法で振る舞っている、という見方ができます。米国もロシアも、通告の上で SLBM の試験を言っています。ただし、合法の形を整えながら、地域の比較の規範を少しずつ侵食している、という読み方もできます。この二つは矛盾せず、両立し得ると考えるのが大切です。合法だから問題ない。でも、中国だから挑発だ、でもない見方が土台になります。四つ目は、最も注目に値する、島嶼国の動きです。象徴的なのがソロモン諸島でした。中国に最も近いとされてきた国の首相が、これは友人のやることではない、と公言したのです。 島嶼国にとって、中国はインフラ投資などを通じた最大級の支援国です。その支援国が自分たちの海を実験場として使う、支援者が同時に軍事リスクになる、というジレンマです。フィジーは発射と同じ日にオーストラリアと防衛条約を結びました。その一方で、中国との経済関係も手放さない、と説明しています。どちらの陣営につくかではなく、両方の大国を天秤にかけて取り分を最大化する動きです。そして今、太平洋諸島フォーラムでは、中国を非難する共同声明が検討されていると報じられています。この声明の行方が、島嶼国が受け身の存在から、集団で大国に条件を突きつける主体へ動けるかの試金石になります。5つ目は、なぜこの時期だったのか、です。単一の答えより、複数の補助線が重なったと見る方が、実像に近いはずです。第一に、発射はオーストラリアとフィジーが防衛条約に署名した数時間後でした。米国の同盟国側への政治的シグナルだ、という分析があります。第二に、この時期は中国とロシアの合同演習と重なっていました。海中の核戦力と水上の共同行動を同じ時期に見せる形です。第三に、共産党系メディアは台湾統一への決意を示すものだと解説しました。米国の介入を思いとどまらせる抑止のメッセージという読み方です。第四に、国内向けの線もあります。近年、中国のロケット軍では腐敗の摘発が続き、核戦力への疑念が向けられてきました。海軍の実験の成功を公表することには、その疑念を打ち消す狙いもあった、という見方です。どの線が重かは外から確定できませんが、複数の相手に同時に届く時期が選ばれた、と見る方が自然です。まとめます。この実験で飛んだのは、核弾頭ではなく模擬弾頭でした。誰も傷つけず、どの国の領域も犯していません。それでも、この一発の模擬弾頭は、多くのものを可視化しました。海中に沈んで見えないはずの、核抑止の競争。米中の間に、発射通報のルールすらないという空白。そして、支援国と軍事リスクの間で天秤を操る、島嶼国の姿です。これは日本にとっても、対岸の火事ではありません。宇宙ゴミの通告が届いたのは、日本の海上保安庁でした。設定された区域には、日本の EEZ が含まれていました。次の通告が届いたとき、それを受け止める通報ルールと地域の枠組みをどう整えるか。ミサイルの性能よりも、その問いの方が長く残ると考えます。より詳しい分析と海外の反応は、概要欄のブログ、セカハンでお読みいただけます。ご視聴ありがとうございました。